鈴木智和のワンタイムトーク。どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。1月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は1月19日の木曜日でございますね。ワンタイムトークも84回目を迎えました。迎えることができました。いつも本当にありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。さてね、もう本当にこう寒いというかね、冬ももう一番冬のこうピークに差し掛かったんじゃないかっていうね、まあ、1月20日はね、明日からは大寒ですからね、だから1月20日から2月3日頃は1年で寒い、1年で一番寒い時と言われておりますが、皆様も寒い時いかがお過ごしでございますかね。ちゃんと暖かくしておりますかね。僕は寒さ対策の一つとしてね、やってるのは、朝起きた時にね、もう沸騰するぐらい、ぐつぐつ沸騰してるぐらいの熱いね、緑茶を飲んでね、こうお腹の中温めて一日を始めるようにしておりますね。結構気持ちいいんですよ、お腹温めるとね。まあでも本当はおいしんぼで読んだんですけど、なんかお茶はなんか60度ぐらいがいいっていうから、ぐつぐつに沸騰したらね、お緑茶はね、山岡さんとか貝原優さんがいたらね、そんなの茶じゃねえとかって怒られてしまいそうですけど、まあそれよりもね、お腹を温めるのが目的ですからね、まあ、左右でもいいんですけどね、まあ、緑茶ね、飲んでね、一日始めるっていう、体温めてね、始めるっていうのを始めておりますが、皆様、いかがお過ごしでございますか。大寒にいて、1年で一番寒いので、裏返せば、この時期を乗り越えればとはどんどん暖かくなっていくっていうね時期なんでね、この2週間っていうんですか、20日から2月3日のね20日までね頑張りましょうね、一緒に頑張ろう俺と一緒に頑張ろうなんかその大寒を迎えるにあたって、なんかこう食べた方がいいっていうか、大寒で食べるものみたいな、やっぱなんかあるおすすめの食べ物がね、まあ、あるってことなので、ちょっとご紹介したいなと思いますがね、3つあるんですよ。大寒の頃、今頃にね、なんかおすすめの食べ物、まず1点はね、大寒卵っていう卵らしいんですよ。で、大寒卵とはその名の通り、大寒、まあ、今頃で生まれた、まあ、この1月20日頃に生まれた卵を指します。昔の日本では、鶏が寒い季節を乗り越えるために餌を食べて栄養を蓄えていました。また大寒には卵を産む数が減少するため、卵一つに対する栄養価が高く、大寒の時期に生まれた卵は他の時期の卵と比較しても健康にいいと言われていますということらしいので、まあ、いわゆる1月20日生まれの卵は栄養がね、あるらしいんですよ。どうなんだ、大量生産の卵もまあいいのかどうかはまああれですけど、でまあその今頃の時期の卵はね、1個の数が減るから1個に、ね、栄養が集中していいらしいですよ。さらに風水においては、大寒の時期に生まれた卵は金運アップの意味があるとされているということから、大寒の時期に生まれた大寒卵を食べる、金運アップいいそうですよ。なのでぜひね、今日とか明日にね、生まれたような卵を見てね、卵食べましょう。バンドエイジさんみたいにね。ゆで卵、もう皿いっぱいにね、ゆで卵してね。タンパク質いっぱい取ってる。まあ、できないな。できないからダメだ。もう2点目がですね、甘酒だそうですね。昔の日本では甘酒は自宅で作ることが多く、甘酒を作る際には缶の水が使われていました。缶の水は品質が高いことから、大寒の時期に仕込んだ 甘酒は美味しく新鮮だと言われています。有名な製菓会社では大根を甘酒の日と名付けたほどです。ことらしいので、まあ、甘酒もいいですよ。甘酒ってあれじゃないですか、飲む点滴っていう言われるぐらい栄養素が高い。まあ卵もそうやけど、なんだろうね、やっぱ栄養を取ってこう冬を乗り切るっていう考えなんでしょうね。で、3点目はね、味噌ですね。昔の日本では味噌も自宅で作ることが多く、大寒の時期に缶の水が使われていました。大寒の朝早い時間帯の水は不純物が少なく腐れにくいとされており、大寒に作った味噌は長期間使えるために重宝されていたのです。味噌は一年中食べられているものですが、大寒の時期には普段よりも味噌を多く食べる風習がありますということらしいので、 まあ何でしょうね、こう近代というか近代ではね、自宅で味噌を作ることってまあそうそうないですからね。甘酒とかもね、あの昔からのこう風習受け継いで生きている文化なんでしょうけど、まあ、あの戦術しましたかね、前のワンタイムでもお話ししましたが、そういう文化もね、なんかその先人たちのこう気持ちを大切にしたいなっていう気持ちもありますんでね、まあなんかそういうのを心の一つに留めてというか、まあでも全部栄養素が高いよね、卵とか甘酒味噌のね、ちょっと今週は食べようかなと。ぜひ皆さんもですね、卵甘酒味噌をですね、召し上がっていただけたらいいんじゃないかなって思いますんでね、ぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますね、何の紹介だったんですよまあということで、そんな大寒の過ごし方でございました。まあさてですね、今日のお話でございますかね、あの、まあ、作詞をしてるとですね、何でしょうね、こう共感的立場からっていう言ったら、まあ、ちょっと違うかな、なんかこう辛い時期みたいなのをこう辛いことみたいな、いわゆるネガティブみたいなことをこう書く時あるんですよ。なんかこう辛い、なんだろう、何でしょうね、降り続く雨止まない雨がなんとかって比喩したりするんですよ。もうなんかこう辛いことをね、なんか雨とかにね比喩したりすることも多いんですけど、まあでもそういうのを歌詞とか書いたりで、あの飛べない鳥みたいな鳥っていうか羽をもがれたなんちゃらみたいなこう考えたりすると、まあネガティブでね、なんかこうネガティブ気分がちょっとペナーってしてくる時があるんで、わかんない、ちょっとそこをですね、なんかこう全部こう肯定にするゲームをしてみようかなとちょっと自分の中で思って、なんか肯定に変えようってちょっと思ったんですよ。例えばその信号機で言ったら、青は進め、黄色は注意で、赤は止まれじゃないですか。まあなんかそのものによっては止まらなければならないみたいな、何々しなければならないみたいなのって、ちょっとこうなんですか、否定的な感じですよね、こう否定文っていうか、なんかただ止まらなければならないみたいなのをこう止まることができるみたいなならない、しなければならないですか、できないよ、できるの言葉に変えるみたいな、ちょっとやってみたんですよ。だからあの赤は進め、黄色は注意できる、赤は止まることができるピーマン食べられないとか、ピーマン食べることができないとかっていうのも、まあ、否定じゃないですか、ピーマンが食べられないとか。でもそれを別の言葉でなんかピーマン食べられないを表現できないかなと、なんかこうピーマンを食べる選択肢を持っているみたいな。で、なんか歌詞とかで我々はとかつけるんですよ。なんか僕らはみたいな。僕らはピーマンを食べる選択肢を持っているみたいな。だからそういうね、風に改造したりとかしてね、言葉の表現を変えて。ある時、一個ね、あることに気づいたんですよ。なんか、否定文かける、否定に否定をこうかけた場合、否定に否定を突っ込んでいくと、肯定になるっていうことがあるんですよ。例えばその止まない雨って、まあ、否定じゃないですか、雨止まないんだから、止まない雨はないみたいなっていうんですか、こう止まない、もうない、もう否定文なんだけど、止まない雨に否定に足すとかかけるね、否定かける否定、だから数学であったあのマイナスかけるマイナスはプラスっていうのはね、理にかなってるんです数学正しかったっていう、ね、っていうことですよ。でもその足すと、足し算にするとダメなんですよ。例えば赤字5000円の赤字にさらに5000円の出費、もう足すじゃない、マイナス5000円足すマイナス5000円はマイナス1万円になるっていう。だけどかけると、こうマイナス5000円かけるマイナス5000円は2500万、プラス2500万になるんですよ。マイナス5000円にマイナス5000円かけるっていう状況は、そうないとは、ま、なんか投資じゃない。なんか、5000円でなんかした歌がヒットしてみて、わかんないけど。なんか、とにかくね、マイナス5000円、マイナスにマイナスをかけるとね、プラスになるってことが気づきましてですね。なんか面白いなと思って。こう、否定に否定を足すとね、だから、朝起きるのとかも大変だったりするじゃないですか。あの仕事に行かなければならない、朝起きなければならない、あのでもね、ここ朝起きることができるとまた弱いんですよ。なんかこの否定に人が否定をしたくなるっていうとこともちょっと気づいてちょっとごめんなさい、なんか今日ちょっとわけわかんない話になってますけど、否定に否定したくなる。例えば朝月曜日の朝とかってこう起きるの 朝会社行きたくねえ、学校行きたくねえ、あれじゃないですか。それを朝起きてはいけない会社に行ってはいけないとかにすると、なんかそれに反発したくなる精神みたいなものね、あるっていうか思うんですよ。だからね、意外にこうそういう風にして、なんか否定の乗り切り方っていうか報われない恋もいいみたいなでもいいみたいな、そんな感じですね。ちょっとこんなわけわかんなかったすいませんね。でもまあちょっと僕がねちょっと感じたね、マイナスかけるマイナスはねプラスになるっていうね、ちょっと気づきましてですね。だからこうなんか否定的なものにしても、まあ肯定文に変換してみるとか、まあ、否定的なことがあってもさらに否定をかけてプラスにするとかね。でさらに荒療治だけど、なんか否定に反発したくなる否定を追い込むみたいなそういう感じですね。ぜひですね、ネガティブな気持ちがあったらね、そういう乗り切り方もあるっていうのを心の一つにね置いてこられたら嬉しいんじゃないかなっていう今日の話でございました。すいませんね、最後までご清聴いただきましてありがとうございましたですね。いやでも本当マイナスかけるマイナスはプラスってね、なんか気づいた時に、おって思ったってね。歌詞とかでありますよね、未来は明るいって。20代の頃やっぱ書いてたんだ、未来は明るい。だんだん年取って30、40になってくると、まあ、未来は明るいってなんか なんでしょうね、こうエビデンスがないっていうかエビデンスがないっていうか歌い手がそんなこと言わないって感じですけど、なんか未来は明るいはずみたいなとか書いたりするなんてね、そんなあの歌詞をね、言葉遊びでね楽しんでる今日この頃でございました。さてね、新しいライブが、決まりまして、3月19日の日曜日、トツカロッポ、また日曜日のお昼でございますが、3月19日にトツカロッポで弾き語りライブをやりますので、ですね、今年2発目のライブ、楽しく歌いたいと思いますので、ぜひ、予定をね、まだ先なので予定をチェックしていただけると、まだ詳細とかはねこれから発表して いけたらなと思いますので、チェックして、いただけたら嬉しいなとこんな風に思います。さて、本日の曲はね、愛のためという曲をね、聞いて、日語りで、バージョンでございますが、聞いてお別れしたいと思います。さて、大寒でね、寒い日が続きますがね、卵食べて、味噌食べて、甘酒飲んでね、寒い日と今日風邪ひかずに元気に乗り越えていきましょう。皆さん、それでは素敵な冬を、素敵な日々をお過ごしください。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
欲しいことがあるよ、頼りなく選んだ道だとしても、たとえ理想とは違っていたとしても、それはたった一つの自分の道。愛のため笑うため生まれてきたんだ、笑うたび変わってく幸せの景色、新しい朝が来る。抱えたとして、たとえ理想はここじゃないとしても、目の前にあるのが真実。愛のため笑うため生まれてきたんだ、泣くたびに流れてく生まれ変わって悩みなんか大したことじゃないんだ、つまりは自分 へのページガラスのような希望胸に刻まれてゆく愛のため笑うため生まれてきたんだ笑うたび変わってく幸せ